나 시티 인포메이션.
サンタフレサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じてサンダの魅力と元気をお届けしています。今日はサンダ市町のブランド観光課から谷垣さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
久しぶりですよね。
はい、ご無沙汰しております、は
い、よろしくお願いしま す。
この間まで雨が続いてましたけど、
そうですね、
また、打って変わって暑さが戻ってきましたね。
一気になんかちょっと体調崩しやすいですね、
はい、
先ほどもあの消防本部の方からお話いただいて、やっぱり急に暑くなってくると体がついていかないので、
はい、
熱中症予防しなきゃいけないというね。
あ、そうです ね、はい、ね、また気をつけていかないといけないです ね。
でも本当今年は雨も多かったり、はい、なかなか過ごしにくい夏ですね。
そうです ね、こういった状況ですし、うん、またあのコロナ禍でもありますので、はい、こうね、例年ビアガーデンに行かれてた、ね、方とかも、はい、まあ、今はお家でという方も多いかなと思います。
そうですね、
あの本日はこう、はい、夏といえばビールに町なんで、日本人で初めてビールを作ったとされている川本公民について紹介していきたいと思います、
はい、そうですね、川本公民、この番組でもサンダビール検定通じて紹介していただいてますね、
はい、あの幕末に活躍した川本公民、あの今年は没後150年という節目にあたります。
そうなんですか。川本公民さん亡くなってから150年、大きな一つの節目ですね、はいはい、
サンダビール検定を通じて紹介するときは、日本人初のビール醸造の取り組みを挙げることが多いんですけれども、まあ、その他にもいろんな活躍をした人物なんです。
そうですね、川本公民はビール醸造以外にも本当にいろいろ活躍されたと聞いてますね、
はい、川本公民という、 こう人物はなんとなく知ってるけれども、こう具体的にどんな活躍をしたかというのは、まあ、知らないというここリスナーさんもおられるかと思います
ね、うん、そうですね、
はい、まあ、この節目の年に合わせて、こう川本公民のこう医者と蘭学者と科学者とい こう3つの顔をこう持つような活躍を紹介していきたいと思います、
はい、お医者さんの顔、蘭学者の顔、そして科学者の顔といろんな分野で活躍されたということで、じゃあこれを機に改めて川本公民という人物を追っていきたいと思います。お願いします。
はい、はい、公民は1810年、江戸時代の終わり頃に、あの三田の足軽町、まあ、今の三田町のあたりに生まれました。家はこう代々藩医で、お医者さんの家系でした。
ああ、三田町のお医者さんのうちに生まれたということですね。じゃあ公民自身もやっぱりお医者さん目指したんでしょうか。
はい、あの公民が17歳の頃、まあ、漢方医の下で漢方医学を学びました、はい、公民が入門した漢方医の家は蔵書家で、たくさんの書物がありましたので、そこで解体新書にも出会いました。
歴史の時間に聞いた覚えが
ある、ね、はい、懐かしの、はい、タイトルです、
はいはい、
まあ、そういったものの中から、まあ、漢方医学よりこう西洋医学の方が進んでいることを知って、はい、まあ、西洋の学問を目指すきっかけにもなったようです。
なるほどね、は
い、この解体新書は、はい、前の良沢や杉田玄白が中心となって翻訳された西洋医学の解剖学に関する書物です。公民はそれに出会って蘭学、まあ、西洋の学問に興味を持つようになりました、
なるほど、
はい、その後、三田藩主の久喜高国による抜擢で蘭学を学んで、それをこう広めるように命じられて江戸へ留学します。
江戸に留学ですか、はい、大抜擢ですね。あのやはり公民さん大変優秀だったということがこのあたりで分かりますね、
はい、あの江戸に行った公民はオランダ医学の最高峰と言われた坪井新道の坪井塾に入りました、まあ、そこでその後の人生でも交流が続く緒方洪庵とも出会いました。
このあたりも歴史で聞いた名前ですね、はい、じゃあ江戸では新しい学問だけではなくて人との出会いもあったんですね。
はい、坪井塾でそういった学問を収めた公民は、うん、もう医者としてもあの腕を振るう一方で、 蘭学の書物の翻訳にも没頭していきました。
じゃあお医者さんとして働きながら蘭書の翻訳もしていったということで、お医者さんと蘭学者の動きがこの辺りから垣間見えてきましたね。
はい、さらに光明は蘭書を翻訳するだけでなく、そこに書かれている技術や理論を実践に移していきました。
光明さんのチャレンジ精神が科学者としての活躍を生むということですね。はいはい、
光明は当時日本にあった技術や素材を組み合わせたり応用したりすることで、翻訳した蘭書を実践していきました。実践していったものとして、ビール醸造のほか、マッチや銀板写真といったものがあります。
出てきましたね。じゃあビール醸造のほか、マッチ、写真の試作実験もされた、ということですよね。
光明が38歳の頃、お金持ちの商人がマッチを手に入れて光明に自慢します。西洋にあるマッチという火付け棒と同じものを作れたら50両を差し上げましょうと話を持ちかけます。まあ、50両は今のお金で500万円くらいになります。
そうなんですね。50両イコール500万円。大きな話持ちかけられましたね。この商人さんは到底作れないと思ったから、こんな風な言葉を言われたんでしょうね。
ただ光明は研究を重ねていって、ついにマッチ製作に成功します。もう話を持ちかけた商人は慌てふためいて、あれは冗談でしたと、ごまかそうとするんですけども、光明は許さず50両払わせたそうです。
そうなんですか。この一件無理難題の政策も光明はやり遂げたということで、すごい執念であり、やっぱり好奇心も旺盛ですし、チャレンジ精神すごいですね。
先日行われた、パラリンピックの再開式では、光明のこのマッチ試作の功績にちなんで、マッチを使って火をつけられました。
そうなんですね。三田で行われたパラリンピックの再開式は、マッチで火がつけられたのはそういう意味があって、光明さんの功績が現在につながっているということですね。
写真についても、当時西洋では写真技術が発明されて、カメラも作られていました。光明は翻訳をもとに、銅に銀メッキをした銀板フィルムであったり、現像するときに使う現像液など、そういったものをすべて自分で研究して作って銀板写真の撮影に成功しました。全くの手作りで写真撮影に成功したのは日本で初めてのことでした。
そうなんですね。すべて手作りで作り上げる、もう光明さん素晴らしい技術、そして探求心持っていたんですね。
そうですね。日本人で初めてビールの醸造に成功したと言われていますけれども、光明は自宅に炉をわざわざ作って実験しています。こういう新しい技術や文化に出会った時、自分でもやってみようという、こういう精神は、現代を生きる私たちにとっても学ぶべき姿勢だなと思います。
そうですね。サンダビール検定も光明さんのこういった業績にちなんで実施されているということですね。
はい、ビール検定も光明の残した業績にちなんで、川本光明を育んだ町として、広くサンダを知ってもらうためにスタートしました。今年の検定実施については
どうなんでしょう、気になりますね。
現在検討中ですので、今後市の歩行方針などでお知らせしてまいります。また現在三田市のホームページで検定オンラインコンテンツを公開中です。光明だけでなくてビールについても学べる要素がたくさんありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
そうですか。現在じゃあホームページで検定オンラインコンテンツ、これを自分で試して見るということですか。
動画であったり、あとは過去問を使った模擬検定を、掲載しています。
そうですか。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。でこうやって聞いてきますと、光明さんのことをもっと知りたくなってきますよね。
ありがとうございます。もうここでは話しきれなかったようなストーリーもたくさんあります。
そうなんですね。
三田市屋敷町にあるふるさと学習館では、没後150年、三田が生んだ偉大な蘭学者川本光明と題した特 別展示が行われていますので、はい、ぜひお立ち寄りいただけたらと思います。
はい、じゃあ現在ふるさと学習館で公民の展示コーナーが設置されているんですね。
はい、ふるさと学習館は午前10時から午後5時までの開館で、はい、月曜日が休館日、
はい、
月曜が休日の場合はその翌日が休館日となります。は
い、この展示いつまでされてますか？
はい、展示は来年の3月末まで実施されます。
わかりました。じゃあ月曜日が祝日の場合はその日はされていて次の日がお休みになる。はい、ありがとうございます。ここではじゃあ鎌戸公民さんの功績じっくりと鑑賞できるということですね。はい、ありがとうございました。今日は三田市町のブランド観光課から谷垣さんをお迎えして主に鎌戸公民さんのお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報。この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力と元気をご紹介してまいりました。次は9月23日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。